青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続きヒーラーの鴨谷真希さんをゲストにお送りいたします。鴨谷真希さん、よろしくお願いします。
はい、青柳さん、今日もよろしくお願いします。
前回このみんなもね、こうエネルギーとか読めるといいよねみたいなお話させていただいたので、はい、ちょっとその続きをしたいんですけれども、はい、エネルギーの感じ方、もともとあれですね、鴨谷さんはどこからこう 手で触ってこう読めるってこう気づいたきっかけみたいなのもね、あのご質問でもいただいてるんですけど、はい、最初に手で触れてこう読めるなってきっかけはやっぱりもう何でもなく、ただその写真だったっていうことでよろしいんですか？
写真で、その次が野菜類ですよね。
野菜、うん、なるほど、すっごくでも腑に落ちますね、うん、
あとは本。
本
本はね、書いてある言葉と飛んでくるエネルギーが違う本があるので。
でもすごく私も書籍編集なので
目つきが変わりました
わかります。やっぱりすごくこの一冊の本でもエネルギーってすごく入ってるんですよね、うん、
入ります、
作るものとしては、はいはい、うん、あの著者の方が書く、イラストレーターさんが絵を描くっていう風に構成するって、だからそのエネルギーを読むってことですよね。
そうですね。あとはまあ一般的には洋服とかもそうですし、あの持ってた時に気持ちいいな、心地いいなと思うものは買いですし、持った時にあれってなんかこう首をかしげる違和感は買うのをちょっとやめて後から考えるとかいうのがいいんですよね。
お買い物の自分のものにするときに、やっぱりそれをあの1回目のお話の最後じゃないですけど、どうやったら感じれるんだろうとか、どうやったらそれが分かるんだろうっていうのは、何かこう研ぎ澄ます、自分を研ぎ澄ますみたいなことってあるんですか？
基本的に日頃からご機嫌の量を増やしておく必要があるんですよ。
ご機嫌の量、
うん、気分がいいとか心地いいとか安らぎとか喜びとか、そういう上昇系のエネルギーっていうのがあって、温泉入った時にあ気持ちいいとかいうあれもそうだし、
はい、
スポーツとかを見てて観戦していてやったっていう喜びなんかもそうだし、
はい、
まあ簡単に言うと推し活なんかもそうかもしれないんですけど、
はい、
ご機嫌の量を増やしておくと、そこが実は人間の標準の場所なんですよ。
標準
そこなんです。人間って本当は喜んで生きるはずだから。
そうですよね、何のために生まれてくるって言ったら喜んで、はい、うん、喜びのために生まれてきてるはずだから、 その標準にいるってことが大事なんですね。
で、誰かが一人標準でいることによって他の人にいい影響がいくんですよ。
あ、一人が標準であると周りにも。
そうだから美味しいカフェラテを作る店員さんがいるのか、カフェラテどんなに作っても苦いカフェラテになっちゃうのかで店の売り上げが変わるわけですよね。
そうですね、うん、じゃあその自分自身がこうもうご機嫌でいたら、その集団だったらもう最高潮ですね、
うん、で全員がご機嫌の場所が違ってる方がいいんですよ。コーヒーが好きならご機嫌、ピアノが好きならご機嫌、はい、うん、あとは、お医者さんでいることがご機嫌とか、うん、看護師さんでいることがご機嫌とか、大工さんがご機嫌とか、その辺の職業はバラバラで、みんながご機嫌であればあるほどもっと良くなっていく。いやいややるのが一番、義務感とかなんか親がこう言ったからとか、
はい、
それは一番なんだろうな、エネルギー的には、いただく方ががっかりもするし、差し出す相手へのリスペクトが足りない状態になるんですよ。
はあ、うん、ねばならないとか、うん、そういう気持ちっていうのは、
うん、そういやいや作った洋服ですけど、これあなたにプレゼントしますみたいな
本当に欲しくないです
ダメなので、うん、今日も残業厳しいけどしょうがないからカフェラテまた注文入ったよ、チェって言って作るカフェラテなのか、もうこんなこと日常にいっぱいありますよね。
そうですね、
うん、でもちろんその時給のためとかお給料のためって考えるベーシックなものは必要なんだけど、いや、あのちょっと嫌な言い方ですけど、愛を与えてると愛が戻ってくるっていうのは、お金でもそうだし喜びでもそうだし、自分がご機嫌でいるっていうのは愛の状態なので、これがあの愛のエネルギー価値にDo ではなくて Be でいろっていうふうに書いたんですけど、何々をするっていうことよりも最も大事なのは、愛の存在でいる、愛の音を出し続けるっていう部分がエネルギーを出すとか、いいエネルギーでいる、
自分自身がですよね。
それがご機嫌でいるっていうのが分かりやすい言葉かなと思います。
だからあの真希さん、すごく分かりやすくそれをね、家事というものに、
うんうん、そう
まあ、言い換えてというかもう分かりやすくそこにして、
うん、
その無理やり掃除しなければいけない
そう
ではなくってっていう、うん、で疲れてたらもう全然休んだ方がよっぽど寝て、
そう
寝具屋の娘が言うよ、
そう
寝てよっていうところだっていうところ書かれてますもんね、うんうん、はい、だから本当家事も、まあ、本当料理なんか特にそうですよね、うん、本当疲れたと思って作った料理を食べるのと、うん、本当にね健康になってって、うん、本当に毎日お疲れ様って言って作ったものだと全然そのエネルギー量が違うっていうことですよね、うん
は
いう
ん、だから本当に今日無理ですギブアップって白旗あげる日があった方がよくて、
はい、
それは今だったらウーバーイーツとか頼めるし、
うん、手前でね
ピザを取ってもいいよとか、うん、回転寿司行ってもいいよってそういう現代にせっかく生まれたんだからそこはやっていいんですよね。
むしろ疲れて、うん、でも家族のためにって作るもののエネルギーよりは、うんうんうんうん、あじゃあ今日は取っちゃおうって言ったエネルギーの方が、うん、まあキラキラしてる、うん、いいエネルギーってことですよね、
うん、そうそうデニーズに行こうでもよくて、うん、でもデニーズの店員さんがすごくパスタ作るのがうまかったら、うん、それはもういいことが続いて、
うん、
その家族は明日元気になれるんですよね。
そうか、それはファミリーレストランで、うん、なんとなくその天秤にかけた時にファミリーレストランに行くのと、うん、いや私が頑張って手作りのものを作った方がいいんじゃないかって思いがちだけど、うん、こっちがいやいやだったり疲れたエネルギーがあるぐらいだったら、うんうんうん、ポンと注文して美味しいパスタを食べた方がいいっていうふうに牧さんは言われるってことですよね。
だから本当に今日は無理ですっていう限界の感覚は持ってた方がいいですね。
もうここまで、
うん、
そこはギブアップしてそのギブアップした上で何かをしようっていう。
そうです、だからご機嫌で色っていうのがご機嫌のメモリが減ってきたのがよりよく分かるようになるんですよ、うん、いつも心地よくいることによって集中力の立つすごくいい仕事ができるんですよ。鼻歌歌ってる方がビジネスシーンで実はうまくいくんですけど、家でもそうで、でそれが電池切れって人間起きるんですよね、はい、ちょっと上司から嫌なこと言われるとか旦那さんから嫌なこと言われるとか、はい、なんかそう電池切れが起きた時に、はい、あ今日電池切れ起きてんなと思ったら、あご飯作れませんとあちょっと回転寿司って他人のエネルギーもらった方がいいなと、寿司をタッチパネルで頼んで全然違う気分になってまた上がれるので、う
ん、そっか、確かになんか今日嫌なこと言われたり旦那さんがなんか料理に文句言ったみたいな時に それでもっていうことはもう本当に必要なくて、うん、自分を戻すご機嫌の方に戻す作業が必要なんですね、
はい、はい、本当にそうです。
そっか、でもそれって実はすごい難しいことではないですもんね。もうできないって言ってしまえばいい話なんだけれども、うん、頑張りすぎちゃうから世の中の、うん、特に日本人の人たちは本当頑張りすぎちゃうから、
はい、
そこですね、限界を知ろう、
うん、
そうか、そして常にご機嫌でいること
に、うん、頑張っちゃダメで、うん、ご機嫌って頑張るエネルギーではないから自動運転装置なんです、本当の人間の持つ、うん、で赤ちゃんって頑張ってないんですよ。
ただ泣いて、
うん、あれに戻ればいいんですよ私たち、
イメージ、
うん、ニコニコしてて腹減ったって笑って、お母さんが笑ってくれたって言って笑って、宿題のノルマもないしご飯のノルマもなくて、そう、あの状態が人間の本当のエネルギーなんだよね。
そっか、じゃあそれのイメージがあるといいですね。で、うん、そのご機嫌の状態で常にある程度いることが、常に電池切れあと 2% 3% にならないことがエネルギーを感じられる状態にこうなりやすいというか、うん、感じられるというか。
そうですね、逆の説明をすると分かりやすいんですけど、ご機嫌がもう分からないっていう沼みたいなところにいた場合ね、
はい、
喜びもない、自分の人生も不幸だとか不平不満ばっかりみたいなところに沼どっぷりでもう慣れちゃってると、ご機嫌が分かんない、好きなことが分かんないとか、そういう風になっちゃうと上がるっていうことがよく分かんないってなっちゃうんですよ。
あそこにもう浸りすぎてしまうと、
うんうんうん、でもその中から一生懸命少しでも例えば本は読めるなとか散歩ができるなみたいな、チョコレートパフェなら食べたいなみたいな、そういうきっかけを作っていって、できれば24時間の間でそういうポイントが多い方がいいエネルギーが出るようなんですよ、自分から。
はあ、わかります。
自分をいじめなくなるんですよね、
うんうん、そっか、それを自分でちゃんと見つけていくというか、
うんうん、そうそう、
そうですよね、だから無理しない、
うん、無理しない、
で 無理とか頑張るっていうのは、うん、そのいいエネルギーではいいエネルギーではないというわけじゃないですけど、うんうんうん、ってことなんですね。
そう、あの、まあ、頑張ることが美徳っていう言い方も確かにあって、例えば大谷翔平選手とか頑張ってますけど、あれどっちかっていうと頑張るっていうよりもやっぱり喜んでやってるんですよね。昆虫症って言って彼はやっていないので、
苦しそうじゃないですもんね。
自分を高める、うん、その自分を高める結果喜び、結果人が喜ぶ、全部あの人はそういうふうなやり方なので、うん、私たちもそれぞれの居場所で自分を喜ばせると人が結果喜ぶっていうところの連鎖をやっていただくことは初めの一歩はすごく簡単なんです。
そうですね、自分がご機嫌でいるためっていうのはね、う
ん、漫画を読むとかでも全然いいんですよ、
はい、好きなこと、
好きなことをやる、うんうん、で好きなことをやってったおかげでお金につながっちゃったなんていう人も、ね、当然いっぱいいるので。
そうですよね、うん、
はい、
もうまず一番できるのは今こう皆さん年末で忙しくって、何多分1年の中で一番ね忙しい時ですけど、はい、そしたらもうすぐ体を休めたり好きなものを食べたり、
そう
早く寝たり
寝たり
そういうことで頑張りすぎないってやることがこう自分をご機嫌の量を増やしていくっていうことですね。
いい説明、ご機嫌の量を増やしておく、うん、そうすると人が怒ってる時にも腹も立たなくなるんですよ今度。
うん、
自分に余裕があるので。
あ、そっか、うん、それが余裕という言葉で、言葉で言うとそういうことですよね、うん、まあいっかとか、
う
ん、あ、なんか怒ってらみたいな感じになっていくっていうことですよね。でも一人一人がそのご機嫌の量が増えてたら、うん、みんながその言葉で言うと寛容とかになって、うん、さらにまたそこの空気が良くなってっていう、うん、はい、いいことしか起こらないっていう感じですよね、う
ん
う
ん、でご機嫌でいるとゴミ拾いたくなるんですよ、不思議と。優しくなってるからほっとけなくなるんです。そこに落ちてるペットボトルとか、わざわざゴミ袋持って外まで私ゴミ拾いに行ったりとかしますしね。恵比寿駅前の一番汚い和式トイレの掃除をするのが好きとかね、はい、恵比寿の大黒さんみたいなのがいるとこにねトイレがあって、ね、あそこの、ね、和式トイレがいつも一番汚いから、そこを喜んで入って素手で掃除してくる、まあ、素手って言ってもほら紙でねちゃんとですけど掃除してくるって心の中で何枚って言って、あの恵比寿さんにご挨拶してっていうのはやります。だご機嫌じゃないとこれできないんですよ。
確かに腐ってて
トイレから、そう、そう汚いなとか嫌だなで終わっちゃうんですけど、でも次誰かが入った時にね、
あ、綺麗って、
あら、どこ誰かが
なのに、
うん、名もなき誰かがこれを綺麗にしてくれておるわなっていうのが余韻のように残るんですよ。
だけど恵比寿様も見てますね、それ。
そうなんです、そうなんです
、ね、その隣にね
そうなんです
トイレがガッてありますからね。
はい、
でもそのご機嫌の量を増やすっていうのなんかすごくわかります、うん、で無理しないとか限界を知るっていうことがすごく大事っていうこともすごいよくわかります。
でご機嫌な方が仕事がうまくたくさんできるんですよ。
確かに、それはね、あの牧さんがやっぱりあの企業で働かれてるから、はい、経験値としてもすごく
間違いない
されてるってことですよね。
人に足引っ張られなくなるので、人の感情に。
確かに、だいたい仕事でむしゃくしゃするとかって相手からとかクライアントとか上司とかあのね部下とか、なんかこの挟まれたところでのイライラですもんね、
いろいろ言われます。
そうですよね、
ほぼほぼ間違ってます言っちゃうよ、なんか間違ってる、だいたい間違ってる、うん、
そうか、そこを自分自身がご機嫌でいることに、うん、そこが気にならなくなったり、まあ乗り越えるってわけじゃないんですけど、あの本当にこうケセラセラになっていくっていうことですね。
そうですね、はい、
これはぜひこの12月多分ね、みんなね忙しいってこととね心をなくしている状況だと思うので、
はい、
とにかくご機嫌でいましょうっていうことですね、
はい、
そうするとちょっとこういい意味で余裕ができて、うん、ちょっとこうエネルギーを感じれるような状態になっていくってい
うことです
よね。そしてそのエネルギーを感じられたらよりいい風にまたそれがつながっていく。
そう、で感じてる自分を褒めないとね、また感じすぎてのこんなこと感じちゃったんですみたいになっちゃうとさ、ややこしくなってくるから
それまた
目的が違っちゃうので、うんうんうん、居場所は行き場所とか目的はそこではないので、
うん、じゃあさらにその、 あの牧さんに来週は次回はあのその、ま、家事で、はい、なんかそれをこう具体的にこういうふうに考えればいいのよとか、そんなようなね本の中からのお話もね、はい、いろいろ聞いていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
鴨谷真希でした。
鴨谷さんありがとうございました。
青柳さんありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。